エンタメ界のキャプテンオブザシップ東京ミルク放送局。はい、皆さんこんばんちは。
じゃ
第145回目の配信です。
はい、
私東京ミルクホールの新庄ゆきと
ちゃんまつ2017です。
この配信はシガナゴさん2人が主に映画漫画ゲームアニメなどについて思いつくも昨日ここまで語り合う娯楽文化系上下文化です。
いや、
はい、
滑舌がもう大変なことにな
る。素晴らしいですね。滑舌素晴らしいです。
滑舌悪くて何を言ってるか分かんないですけど、はい、多分ボワボワ言っちゃって何言ってるか全然分かんないと思うんで、はい、最近ちょっとスピーカーの調子が悪くて、マイクか。
マイク
の調子が悪くて、
はい、もう行きましょう。
エアコンのエアーを拾っちゃってボソボソ言ってるってことに気づいたんで、
性能が良すぎるんです。
エアーを切りました。
性能が良すぎるんです。
密閉空間でね、
はい、
はい、やってますけどね。どうですか最近は、ちゃんまつさんね。
何もありません。
何もありません。もうその作戦で行くんですか。
何もありません。毎日ただ流れていっております。
ただ雲のように
毎日です。
あー、たい焼きくん状態。
何もありません。
あ、下松人に髪型そっくりですよね。
全く何もありません。
全く何もないことはないと思います。
特筆すべき事項ゼロ。
そんなことはないでしょ。そんなことはないでしょ。日々
ないよ、もう、無感動で生きてるもん。
無感動なんすか。花の色の移ろいゆく様に、なんか日々心動かされたりとかしてないんすか。
ないっす。
全くない。
ないっす。
あ、そうっすか。まだ T シャツ一丁なん
です
もんね。
まだ T シャツ一丁です。年内はこれでいきたいなと思ってるんで。
どこまで T シャツ一丁貫き通せるかなっていうやつですね。
はい。
はい、いや。え、僕ですか。
ええー、
聞かれる前に、
何度も言うようにここのコーナーが一番僕はあのストレスだったので
、ここをみんな楽しみに聞いてるんですよ。
ここをなんとかして今やり過ごそうっていう、
オードブル
やり過ごそうっていう、はい、あの今方向転換をしてます。
あ、本当ですか。いや、この間ちょっとネット見てて知ったんですけど、桂正和先生、電影少女テレビドラマ化。
ノーコメントでお願いします。
ノーコメント。ノーコメントって
ノーコメントでお願いします。
ちょっと待ってください。この間スタヤで夏ぐらいに、なぜか知らないですけど、一押し作品でグーニーズが上がってるっていうタレコミがありましたね。あれは多分偶然だと思うんです。あれは多分偶然だと思うんですよ。たまたま僕らがそのちょっと一週間前にグーニーズ特集やってたってだけで。桂正和電影少女、今テレビドラマ化する意味あります？
ノーコメント
でお願いします。いや、ちょっと待って、なんか知ってるんですか。
ノーコメントでお願いします。
なんか知ってるんですか。
ノーコメントでお
願いします。どういうこと
これ以上私の口から何も。
主演は野村修平君ですよ、これ。
いいじゃないですか。
いい
じゃないですか。
別にそこに関しては特に何もいいと思いますけど、
はい、うちらのおかげでね、結局テレビドラマがするってこと
でしょ。聞いてる人いるでしょ、これ絶対。なんか企画立てる人の中に多分怖くなってきた。
うん。
いや、思い過ごしだと思いますけど。
これ結局、愛ちゃんは誰やるんだろうね。
愛ちゃんはまだ発表になってないんじゃないですか、これ。
でも、もうコメントでお願いします。
絶対なんか知ってるでしょ。お尻がやっぱり綺麗な人でしょ。何僕の服装みたいな笑いの人じゃないですか。ちょっと、どうしたんですか。
いや、いいじゃないですか。はい。いいじゃないですか。
アイズドラマ化の話はね、その前。その前に出てきました
。そちらもちょっとノーコメントで。
この人、何か握ってやがる。おいおいね。
はい、おいおい。
おいおい、
はい。
おいおい出てくるっていうね、感じで。じゃあ、行きたいと思いますけど。じゃあ、ちょっとまだあるんで。
はい。
ベレー帽被ってないって話したじゃないですか、手塚
はいはい、
先生が。最近ベレー帽かぶってる漫画家の人を僕見つけたんです。
最近ベレー帽かぶってる漫画家
ってか、昔はベレー帽かぶってなかったのに、最近よくベレー帽かぶってるのこの人っていう人がいるんです。
誰？
島本和彦先生です。俺たちの島本和彦先生。
ただネタでしょ。
いや、なんかね、最近公式の場に出てくるとき必ずベレー帽かぶってますよ。
なんか
昨日ぐらいからもうファミマで、炎の転校生のキャンペーン始まったっつって、ジャニーズ WEST 主演のなんかね、で、あのファミマの前で自撮り写真を上げてたんですけど、ベレー帽かぶってましたよ。
この人だって別にね、
はい、
ベレー帽かぶった、あ、かぶってる。
かぶってるでしょ。この庵野秀明とのね、
あ
の
信号。かぶってない方がかっこいいんじゃないの。
いや、それがね、この人意図的にかぶってますよ、これ。なんでかっていうと、この人本名を手塚秀彦って言うんです。
あ、そうなんだ。
手塚なんです。
へ
ー。で、デビューの時に、いやー、俺みたいな若輩者が手塚先生の名前を関して、もし万が一間違って売れちゃった時に手塚漫画って呼ばれたら、ちょっとこれ忍びねえと思って、
名前変えてんだ。
で、名前芸名というかペンネームでやってるんですけど。
あ、まあでも、まあ、
手塚なんですよ。
まあもうおじさんになったからみたいな感じなのかな。で、もともとすごい好きなんでしょ、多分手塚先生のことが。
いや、それはもう、うん、 それはもう神だと思う。
じゃあリスペクトしてるからいいんじゃない。
だって師匠の石森章太郎先生の師匠ですもんね、うんうん、ですけど、でもそのやっぱり青い炎とか見てわかりますけど、これデビュー前の時点で手塚治虫と並んでしまうかもしれないって危惧するこのこの知識すごいですか。
ああ、じゃあ新庄くんが野球をやってないけど野球をやるにあたって、はい、名前を変えてやプロ野球選手に入るみたいなもんだよね。
ちょっとわかりづらい
ですけど。だから阪神とかにいて新庄と名前かぶっちゃうからみたいな。
ああ、強し。
うん。
ああ、
それはちょっと生意気だ
ね。作業着 の、うん、あの看板でおなじみのね、うん、新庄ね。はい。あ、まあそういうことですよ。
すごいね。
そういう。
どんだけ自意識高いんだよな。
この自意識があるから今までここに至るまでこんなテンションで漫画描いてる。
そういうことね。
ここに来て手塚アピールし始めましたもん。だって
手塚の名を継ぐのは俺だと。
だってなんかあの今までそんなこと書いてなかったのに、あのツイッターのプロフィールのところでも括弧本名手塚の漫画家です書いてますもん。
あ、やらしい。
やらしい、やらしい。ルミ子とこれ繋がってるの癒着してますよこれ。手塚ルミ子と遺族と。
いいんじゃないですかね。ね、
これ
いいんじゃないですか、ね。
ほら、
はい、
ほら本名手塚の現在漫画家って書いてるじゃないですかこれも。
いや、いいんじゃないですか。
いやいやいやいや。
じゃあうちらは島本和彦先生大好きですからうちらは。
いずれ、
はい、
お呼びしたいと思います。
いずれね。
来てくれるか
どうか。来てくれるんだよ、この。
どうやって来てくれるか分かんないですけど、まあ、なんか方法はあるはずです。うん、
ね。
ね、はい。呼びたい人いっぱいいますね。
DM 送ってみよう。
ダイアナ・ガーネットさんしかり。ね、
ダイアナ・ガーネット
さんしかり。あ、ダイアナ・ガーネットさんといえば、あの、囲碁フォーカスの金髪アシスタントでおなじみの、
はい、
阪神タイガースファンらしいですよ。ダイアナ・ガーネットさん。
じゃあもう、なおさらじゃん。
ちょっと TD さん、
なおさら
TD さん連れて
なおさらじゃん
行かないといけないですよ、ダイアナ・ガーネットさんに会いに。
TD さん知ってたんじゃないかな、ガーネットがタイガース
ファン、そっからなのかな、うん、そっからでタイガースキャンス、ね、あ、そっからなのかもしれないですね、うん、いやでもこれはゼガヒでもちょっとこれ
ダイアナ・ガーネット
落
としてガーネット落としに行かないと、
これは
頑張りましょう。
来年の、
はい、
2018年の目標
ですね、
はいっていう感じですけど、
はい、
すいません、なかなかと、はい、そんな今回なんですけども、
はい、
実はゲストの方をお招きしまして、
はい、
はい、ゲストこの方です。
ひえひえ、冷蔵庫も改めひめひまニートマンです。お、ちょっと待ってよ。
どうしたんですか、どうしたんですか。
もう手塚会また2週に渡ってやろうかと思ってドキドキしちゃったよ。
所長、今何言ってんですか。
やめてよ、
お取り落とす勢いのポッドキャスト。
始めた頃はさ1位とか取ってたけど、今100位だって。
いやいやいやいや、
それ10位じゃない。
誰も聞いてないんだよ。
そうなんですよ。
新作映画紹介をポッドキャストの所長をされている冷蔵庫マンさんです。
でもね、向こうでは所長ですけど、ここでニートマンですから。
じゃあ。今まで通りでいいですか。
お願いします。
いいですか。はい、新庄さんがね、まあ、いやらしい話ばっかり言ってるんですよ。
はい。
まあ、いやらしい話。ニートマンさんは、もう自分のポッドキャストを始められたんで、こっちにはもう来てくれないだろうと。こうやって切り捨てられるんですよ、みたいな。すごい、こう、なんかね、冷たい話を。
甘いね。ちょっと甘いね。あの、
はい、
俺が話してるポッドキャストを、
はい、
新作映画紹介所聞いてくれれば、どれだけ違うか、ここに。
いやいやいや、
面白いじゃないですか、小さ
すぎる。面白いですよ。
だって今週だってね、今日聞いてきましたよ、新しいの。
聞いてきましたよ。
まさか、
まさかプリキュア特集をしてるとは思わない。
まさかプリキュアを見に行ってると思わなかったですから。
あの、ぶっちゃけしていいですかね。
ぶっちゃけてください。
あの、新作映画紹介所って言わなかったんですけど、ここって、3ヶ月か4ヶ月に一遍じゃないですか。
まあまあまあまあ、まあ。
3ヶ月か4ヶ月に一遍だと、
はい、
個人的にこれは面白いなってのは、
はい、
1、2本出るわけですよ。
はいはいはいはい。
でも、
はい、
よく考えたら、はい、3ヶ月から4ヶ月に2本ぐらいしか出ないわけ。
なんかそう遠回しにプリキュアはつまんねえって言ってんの。
いやいやいや。で、あの、あ、見てよかったなってのは、
はい、
かなりあるわけね。
ああ、実際
個人的には。は
い
はい、だから、今回プリキュアと、もう一本、ラストレシピ。
あ、ラストレシピ。はいはい。
まあ、今回は、ジャンルを広げて、いろいろ紹介するっていうふうに。
はい。なんで自分の中でシフトを変えてるんですか。面白いものを紹介してくださいよ。
だってさ、あの、一本だけだと、みんな僕の言葉を信じて、見に行っちゃって、冷蔵庫マンさんが紹介してたから見に行ったけど、普通だったってみんな言ってるわけよ。
被害者の会。
そう。で、ある人なんか、美味しい普通だった。僕のワンダフルライフ、もう号泣ですと。
ワンちゃんのやつね。
ワンちゃん飼ってる人は、
はい、
もう本当に、 途中で死んじゃいますよって言ったら、それ以来パッタリ
会話なかったんじゃない。
本当あの字幕と吹き替えどっちがいいですかとか LINE 来てたんだけど、
はいはい、
パッタリ何も来なくなって。
いや確かに、
うん、
まあ、これ難しい、はい、ドン冷蔵庫マンドンがね悪いわけではないんですけど、うん、確かにグレートウォールとかは確かにどうかと思いますよ。
まあグレートウォールは
この番組で紹介したグレートウォール
はネタですよ、ね、
だグレートウォールはどうかと思いますよって言えるじゃない、まだ、
まだね、
ね、
はい、騙されたと思って見に行ったら騙されたなって思った。
そうあれ騙しにかかったから、
ね、あれはまんまと騙されるっていう。
だってもうなんかみんなもう紹介しちゃってさ、いい映画他の人が紹介してるやつ紹介してもしょうがないんじゃない。
いや、まあ、ミルクテイストではありましたけどね。
ああなるほどね、で、
はい、
あの一応、
はい、
区別するために、
はい、
僕と
あ、はいはい、
ミルクに来るときは、
はい、
初出しです。
お
いいんですか。
すべて初出し。
いいんですかそんな。
いいんですか。だって
絶対それ審査会が紹介所の絞りかすでしょそれ。
帰ったら来週違うでしょ。
違うまああれだけど、
何濁す
あれだけど、
何濁す。
取っといたちょっと。
あー出た
ー。あーそういう出し惜しみしたじゃないですか。
いやだからまあ来週からもあの話題作いっぱい見るんでそれは審査会が、
はいはいはい、
だから今回紹介するやつは審査会が紹介所でも。はいはい、まあ、はい、今週何見るかの時は言うんですけど、その時以外は取り上げません。
あ、なるほど、なるほど。
はいはい。今回、ね。
ぜひぜひもう。
ね、
ぜひぜひ
今回も、あ、でも先生、なんか、
はいはい。
なんか論議してると、あれ嘘でしょ。
いや、ちょっと僕、
好きになってもいい
ですか。見てないですよ、見てないですけど、
うんうん、
予告を見る限り、
うん、
あ、これは事故物件だなっていう。
うん
これは当たり屋精神じゃないと見に行けないやつだなと思ってたら、はい、新庄君がいやこれ面白そうっすよってい
う。予告を見る限りだと、
うん、
映画として楽しみに行くのは分かんないですけど、
うん、
広瀬すずちゃんをスクリーンで浴びに行く映画としてはこれ120点だと思いましたよ。
あのね、
はい、
どうなんですかその辺。
はっきり言いましょう、
ええ、
はい、はっきり言いますよ、ええ、広瀬すずちゃんを浴びに行くには、
はい
500点満点。やったー、やったー、優勝優勝。
いや、だちょっとそこの論じゃなくて、
うん、
面白いか面白くないかで、私は聞きたい。
しまった、俺、実は今日、レズコマンさん来てくれるの分かってたのに、昨日映画見に行ったんですけど、これ見てくればよかったと思って。
そう、これ見ればよかった。
なんで俺これ見なかったんだろうとね、朝からすごい後悔の念で押しつぶされそうなんですよ。
絶対つまんないですよね、これね。広瀬すずどうこうは置いといて。
アウトレイジ最終章見に行っちゃいました。
あダメだな
ぁ。ダメだなぁ、先生みたいな。アウトレイ、あぁ、40点でした。
ダメ、はい、ホットロードもそうだったんですけど、
はいはい、
あの頃の映画、漫画って、
はい、
余白が、
はい、
少年その頃の少女雑誌を読んでる方がたまんなかったわけですよ。
余白ね。
ふっとなんか、はいはい、好きになった瞬間に、
はい、
なんかトンぐらい、
はいはいはい、
何もない何もないシーンが
さーっと風が吹いて、
そうそう、
景色だけで見開き、
そうそうそう、
そういうね、
そういう行間ね、
行間で行間が流行りの時代の漫画なわけですよ。
はいはいはい、はい、これも結構過去の作品ってことですよね。
そうそう。で、実は、
はい、
北海道が漫画は、はい、原作は。
ああ、舞台北海道。
舞台北海道なんですけど、北海道じゃないんです。
まあまあ、それはね、いいんじゃないですか。
あと、スマホとか出てきちゃうわけですよ。
まあまあまあ、現代版にアレンジして。
そう。で、だから、やっぱりその、
はい、
ホットロードの時も思ったんですけど、その行間がその魅力的な時代じゃないんですよね、今ね。
ああ。
うん。
いや、すみません、ちょっといいですか。
うん、
なんかその言い訳はどうでもいいんですよ。
はい。
だから、面白いか面白くないかだけは私聞きたくて。
俺、
はい、
俺的には、もう3000円ぐらい払ってもいいね。
い
や、面白い。いや、面白い
んだじゃん。
面白い、面白くない。言ったらね、もう公開してるからいいよね。
はっきりしましょうよ、そこ。
公開してるからいいよね。
はい、いいですよ。
普通。
普通。
普通って言い方、無難な落とし方。
普通。
で、広瀬すず好きにはたまんない。
ね、おしっこ漏らしちゃう。
失禁レベル。
失禁レベルよ。
広瀬すずが好きすぎて失禁するレベル。
だってさ、
広瀬すず見て失禁してるじゃない。
あれでしょ。先生、好きになってもいい、まあ、好きになってもいいっていうのね、セリフでは。
はい、
台ではいいですかなってるんですけど、
はいはいはいはい、
先生、 好きになってもいいっつって余韻を俺楽しんでる時に、はい、先生好きになってもいいっつったら、ちょっと太った親父が立ち上がってんの俺目の前で。でトイレ行ったわけよ。もう少しで殺しそうになったからね。
殺人に発展するところでしょ。
殺意が。
そこで、
で、まあね、あのうちのお嫁さんも見に行ったんですけど、あのこの本の、はい、川原和音の大ファンで、この漫画ももうすごく、ちゃんと見てたんですけど、やっぱり、綺麗すぎるし、かっこよすぎるって言ってた。
はあ。
もっと普通の女の子で、うん、もっとぼやけた先生。
じゃないとダメ
だ。じゃないとダメだ。
じゃやろうじゃないと。
は
は、うん。まあちょっと、はい、大丈夫ですか？
大丈夫です。
普通なんですよね、映画は。
普通です。
はい。そこを聞きたかったん
だ。でもね、俺が思ったのは、ちょうど、昨日、一昨日、ゲットアウトを見に行ったんです
けど、はいはい、
ちょうどこれの、
はい、予告
と一緒の入場時間だったわけ。
時間本編が
本編が。
で、
一緒の入場なわけね。
はいはい、
で、なんかわかんないけど、同じ時間の上映時間見たかったのよ。一緒に出てきたわけ。
はいはいはい、出る時もね。はい、
女学生みんな集団で来てた人、
はいはいはい、
好きになってもいいですかって言ってたよ。みんな、
で
っかい声で。
すげえ影響
を受けてるんですか。そう、だから高倉健とこんなの、
ああ、
そう、その状態。
アウトレイジと一緒だ。
だから、
同じ効果。
正しい映画ですよね。
確かに影響を受けるってことは大きいですよ。
ですね、はい、悲しい云々よりも、うん、今の広瀬すずを、はあ、切り取った最高傑作です。
いや、そう、そう、それ。
どんな映画でもそうだ。
今年2017年に足りてなかった
んです、どんな映画でも切り取ってる。
いっぱい出てますけど、なんかね、僕らの見たい広瀬すずちゃんじゃない広瀬すずちゃんに言っちゃってるような気がして。
そう。
うん。
でね、
はい、
思ったのは、
はい、
今まで、親にレイプされてたとか、
はいはい、
ね、米兵にレイプされてたとかっていう役ばっかりだったわけよ、う
ん、はい、結構ハードな役ですよね、
うん、はい、であと元気な、ね、うん、役とか、
はい、
本当セリフも少ないです、
うん、
で友達2人いるんですけど、うん、その人たちがストーリーを進めてくれます、
うん、
だから、はい、だからそのかすかな表情の芝居だけでいいわけですよ。またうまいピュアなかすかな表情が、うん、本当に、ね、
それはもう
本当に嫁と見に行ったんですけど、
はい、
焦点してる姿顔を見せないように必死でしたね。
焦点
じゃあおすすめなんですね、冷蔵庫マン的には、は
い、ね、広瀬すずちゃんファンは、
まあ、たまらない、
見なかったらバカですね。
バカだな、ウトレジ見に行っちゃったバカだな、
本当バカ、
バカ、本当バカ、
本当バカ、
わかりました。
いい感じでお客さん入ってます。
わかりました。
高校生行ってますね。
わかりました。
行かなきゃ。う
ん、なんかはい、こんな、ピュアな作品もたまにいいんじゃないかなと思って。
あ、ね、うん、いや、これぐらいベタベタのものを僕はね、見たいです。1年に1回見たい。
絶対、ほんといい。
はい。
あと、ピュアな演技ってどんだけ難しいかっての教えてくれた。
は
ぁ、い。うまいのよ。本当に。
じゃあ、ありがとうございます。いや、もう、どんどん話聞いて、レズマンの話聞いて、よっぽど暇だったら、行くようにしますんで。
うん、チャンバスさんは、絶対行くな。
チャンバスさんもこれで見た気になってればいいですよ。
うん、もう見た気になってる。
この熱で見た気になればいいです。
見たなっていう。
僕は行きます。
行きます。
でも
不要だもん。
その漫画原作として成功失敗は、はい、そう、あんまり考えなくていいかもしれないですね。
そういうことじゃないよ。
うん、そういうことじゃないです。はい、広瀬すずと、生田斗真の、
うん、
はい、
話と。
話と。
はい、
うん、
わかりました。
まあ、よかったですね。はい、じゃあ、今日。
今日、なんか、はい、いろいろ持ってきて。
はい、今日行きました。
ラインナップは、はい。
まずこれ先生ですね、
はい。先生。はい。
まずやっぱりね、みんな気になってんじゃないかな、はいはい、それ。で、キングスマン、ゴールデン
サーク、
続編。
デュオで
続編ですよ。
はいはいはいはい。
ですね、映画館で見てきました。
予告で。要は、社会で。
社会で。
社会で、はい。
特別シートみたいなのを。
エグゼクティブなんと
か会場の1時間前に並びまして7番目ですよ。もうね、目指すは試写会の映画館ってやつは、はい、どこ座ってもいいんですね。
あ、そうですよね。
だから、はい、逆にすごいデラックスのとこあるんじゃないですか、
はいはい、
あそこで見にくいの。なんかデラックスすぎちゃって、
はいはいはい、
落ち着かなくて普段座んないもんだからさ、はい、で下手すると寝ちゃうからなんだけど、
でもこれは、
うん、これ、
うん、
キングスマンゴールデンサークル、
はい、監督はマシューボーンですね。
あ、マシューボーン、そのままだ、
マシューボーンって言えば、
はい、
はい、キックアス。
あ、キックアス。キックアス。
はい、悪もありますよね。
はい。
1が衝撃的で、うん、2が、まあまあ、新庄君は、まあ、まあまあいけるって言ったけど、うん、
どうしたっていう。
どうした
っていう。何かあったのか
と。あれ、2見たかな。
ね。
はい。
新庄君なかったから。
記憶がもう なくなってます。
で、
1も見ました。はい。
2です。
はい。
あ、じゃあの、ゴールデンサークル。
はい。
ちょっと引っかかったのは、
はい。
2時間20分だったんだ
よ。長いじゃん。
長いっすね。
長いでしょ。
長いですよ。だってこういうのってなんか1時間40分ぐらいでまとめるからいいみたいなとこもあるじゃないですか。
そう、でも、あのね、
はい、
最初に言っておきます。
はい。
ハードル上げるな。
あ、何その。
前作が面白くて。実は
そんなあんま面白くないっすみたいな、その言い方。
いやいや、あのね、キングスマンってやっぱ衝撃的に面白かったじゃないですか。いや、
面白かった。ハードル上がるでしょ、ね、そりゃ。
で、はい、ハードル上げちゃったら、
はい、
あの、前の作品を超えろってことじゃない。
もうそりゃそうですよ。
続編って大体そうですよ。うん、
でも、
はい、
あの、はっきり言いましょう。
はい。
はい。
ハードル、前の作品の衝撃は超えません。
あ、超えないんだ。
超えない。
超えませんけど、
はい、
彼らは新しいことをやってます。
あ、何か、
新しいことやってます。それは何かと言いますと、はい、
それ言っちゃって大丈夫なんですね。
大丈夫。
はい。
お約束をいっぱい作ろうと。
はい、ああ、なるほど、なるほど。
前に何気に作ったやつで、ちょっとエッジが効いたやつを全部取り入れてます。
はい、
で、
はい、
それを、生かすために、いろいろ面白くしてるわけ。だから、スパイギャグ映画にしようとしてるよね。
ああ。グレブリンと同じ方式。
うん。うん、だスパイ逆映画にしてるから、はい、結構それはね、いいなと思った。
はい、ああ。その試みはいいですね。
試みはいい。
はい。
で、やっぱりね、難しいのがコリンファース。
はい。
コリンファース。
はい、
コリンファース、横上でも出てくるんですけど、コリンファースも、やっぱり主役なわけですよ。
はい、そうそう、主役ですよ。
タロン・エガートンとコリンファース。
はい。はい、
二つの柱で主役っていくと、やっぱり2時間20分になっちゃうよね。
ああ、そういうことですか。
うんうん。
どっちも立てる。
そうそう。
うん、
で、ちょっと、コリン・ファースの、
はい。
ところが、やっぱりちょっと、長いかなと思っちゃったんですけど、うんうんうん、予告編は、めちゃめちゃ面白いですよね。
予告編は
、うん、予告編は面白い。
うん。でもね、本編も、
はい、
すっごい楽しい。
ああ、じゃあ、まあ、
うん。
ワンほどじゃないけど全然楽しめるよ。
全然、だそれでいくと、うん、ハードルを下げていくと、うん、めちゃめちゃ楽しいの。
いいじゃないですか。
で、また前作の衝撃期待しちゃうと、はいはい、全くダメ。
ちょっとね。
うん。だからね、すごい面白いですね。これはね、絶対1月5日。
はい。
だから、スターウォーズが、スターウォーズが12月15日から公開されました。
はい。
で、まあ、一通り見て、はい、さあ何見ようかなと思ったら、はい、キングスマンです。
ああ、なるほど。正月映画として。
これで、行った方がいいですね。
はい。
はい。
で、やっぱり、まだ僕が見たときは、ベイビードライバーの呪いが体に染み付いてるんですよ。
呪い。何、
はいはいはい、
面白さが。
ああ、ベイビードライバーには勝てねえだろうと。
あの面白さは、やっぱり一味違って、うん、だから、それの面白さが身についちゃってるから、来年だったらそれ忘れてるわけよ、うん。体から抜けてるわけ、う
ん。はいはいはい。
だからちょうどいいかなと。
まあ、なるほどね。
ね。
はい、
キングスマン、ゴールデンサークル。
わかりました。
はい、で、絶対、シリーズになります。
あ、この後？
この後も。
なぜかというと、うん、映画見た感じはシリーズになるかどうかわかんないんですけど、はい、ハルベリーとか、
はいはいはい、
チャニング・テイタムとか出てるわけですよ。
はいはいはい。有名どこが。
全く活躍しないんですよ。
あ、じゃあこの後だ。
そう。
この後活躍させないと。
そう。
何のために言うのかわかんない。日本三本契約だ。
絶対それありますね。これはうん、まあ、そんな発表されてないし、映画見てもわかんないんですけど、なんで、あんまり活躍しねえのと思ったんですけど、
はい、
やっぱり、あれがあるみたいですよね、スピンオフが。
ああ、そういう風になってくる
んだ。そうそう、チャニング・テイタムと、ハルベリーのチーム、
はい、
アイスマンかな、
うん、
なんか、
うん、
の、アメリカのスパイ組織の、はい、スピンオフがあるみたいです。
うん、ああ、じゃあ、なんかあれかローグワンみたいな感じで話が 展開していく可能性がある。
そうじゃないかな。はあ。だってほら、ミルク・オブ・ソキュールのスピンオフが新作映画紹介所だからさ。
スピンオフなんですか？
スピンオフ。
スピンオフ。
スピンオフ。うんうん。
え、あれスピンオフだったんですか？
スピンオフ。
スピンオフ契約
っていう、っていうことですね。
そうそうそうそう、はい。でね、エルトン・ジョンが出てるんですけど、
エルトン・ジョン、
エルトン・ジョン、
何するんですか？ピアノ弾くんですか？
普通、で、はい、こういう時はエルトン・ジョンさんピアノ弾くんですかと思うじゃない、
そうですよ。
もうがっつり内容の発覚
が。槙原敬之がドラマに出てるみたいな。
それも
あの普通に俳優。
もうね、普通にギャグパートです。本当にがっつり。来てギャグパートで結構うまく使ってるんだよ。
って大御所でしょもう。
だからそのね、全体的に面白い面白くないじゃなくて、はい、まあ本当にこれいろいろ楽しんで台本書いてんなみたいな。
なあ、
全然じゃない。
もう脚本の段階で楽し
い。そうそうね、2時間20分なんで、はい、最初から2時間20分楽しむつもりで、
はい、なるほど。
投げぞみたいな、はい、どんとこいみたいな感じで、はい、うん、あ、やってますね。
はい、なるほど。
わかりました。
じゃあ、
キングスマン。
キングスマン。
はい、ぜひ見てください。
はい。
はい、
お次なんかありますか？
お次です。
はい。
お次は。
これです。
このクリアファイルから。
クリアファイル。
怪盗グルのミニオンズ大脱走のクリアファイルから相当出て
くる。見えないところから出てくる。
出たー！
出たー！
いらっしゃった。はい。
出たー！
全然伝わってないです。
出たー！
出たー！4コートエクセレント。はい。ソフト
9。タイトル、新庄さんお願いします。あー、出たー！
出た、出た
ー！でかい、
で
か
いパンフレット。何を早く伝えろ、早く伝えろ。ガッズイラー、怪獣惑星。
あー、気になる東宝アニメーション。
東宝ですよ。
東宝ね、
はい。ゴジラ。
ゴジラ。
本気を出したやつ。
はい。
アニメのやつ。
はい。
はい、
昨年
のね、
82億という、
うん、
新ゴジラ。
ねえ、
ねえ、
ゴジラ。
はい、
で、次、まあ、ハリウッドで、
はい、
公開されるけど、
はい、
その間に、なんかやるんじゃねえかと、
小銭が稼げんじゃねえかと。
はい。ゴジラ、どんな感じだと思います？
これ。
予告はちょっと何度か見ましたけど、
ね、
フォルムが
ね、
うん、
やっぱゴジラのフォルムがよくわかる。
デブですよね。
うん、
山のようなね。はい。
未来の話なんですよね。なんかアニメ。
未来の話ですね。
何千年後みたいな感じ。
はいはい。あのですね、はい、設定、
はい、
地球の設定、ゴジラの設定、す、
は、
べ、
い、
て一新しています。
うん、
は
ぁ。どういうことですか、はい、どういうことですか、どうなってるんですか。
まあまあ、それはね、俺が説明すると全く何かわかんないんですけど、これ見てください。ね、はい、まあ時間が来たら、後半に
続くチラシをね。
ですね、ストーリーゲアと脚本が、魔法少女マドカ、マギカの人が。
言えてない。
室伏健。
はい。この人が作ってるわけです
よ。室
伏
健なんだ。
だから、室
伏マギカの。
最初の、その、説明を入れた話展開、
はい、
最初の20分間ぐらい、面白くしょうがないのよ。
もう最初の20分で面白くしょうがない。
だその説明なんだけど、
はい、
面白いの。
何
と、これ、
はい。
で、その、全く新しくして、説明するのが、はい、これ、アニメ好きにはたまらんぞと。うん、
はぁ。
アニメ好きじゃない人は、ちょっと理解できねえんじゃねえかみたいな。
そういう感じなんですか？
そう。
結構でもこういう SF の世界観にしちゃうと、最初の説明というか世界観がどういうものかっていうのは入ってこないと、
うん、
その後置いてけぼりになっちゃったりするんで、そこ大事ですね。うん、
だからそこが、ね、アニメ好きには、
うん、
アニメを好きな人には、たまらないです、
はい。
その知識欲を満たしてくれるのが。
ああ、なるほどね。
いいですね。
はいはいはい。
うん、
昔、庵野秀明がやった手法ですよ。
そう。
はい。
で、進んでいくんですけど、
はいはいはい。
最初の20分。
はい。
面白かったわけですね。
あれあれこの言い方、あれ
もしかして、
ここで、後半行った方がいい。
ここはいいです
よ。ここで後半に。はい。
はい。